石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今日は今年2011年の主な出来事を振り返っています。
はい、
続きまして7月以降下半期に起こった出来事についてですが、いい話題もあったんですよね。
はい、
なでしこジャパン、
あ、そうですね、
流行語大賞も取りました。
いや本当に勇気をいただきましたね。
はい、
東日本大震災で、日本の国中がある意味落ち込んでいた時に、このワールドカップでの優勝ということで、大きな希望と勇気をいただいたと思います。またその後ね、五輪出場の権利も獲得しまして、本当にこう、女子サッカーってこれまでそれほど注目されてきた分野ではなかったと思いますけれども、日本の国中が本当にこう彼女たちを応援しようという流れができて、私も嬉しかったですね。
はい、そうですよね、日本全体がこう暗くなってしまっていたところにこの話題ですからね。
はい、
今ではなでしこジャパンのメンバー皆さん本当にいろんなところ引っ張りだこで、
そうですよね、
活躍してらっしゃいますよね。
ぜひロンドンでも頑張ってほしいですね。
そうですよね。それから7月の出来事ですけれども、石川さんの総務委員会でのお仕事と言えるでしょうか。
はい、
7月24日には地デジ化が完了しましたね。
そうですね、10年近くかけてずっと進めてきたこのデジタル化への移行、ようやく今年でアナログ派が停波をいたしまして、被災地を除いてはすべて完全デジタル化が完了しました。
はい、
我々自公政権の時から家電のエコポイントという制度を作って、この移行が円滑に進むように取り組んでまいりましたし、私も総務委員会でやっぱりこのテレビの買い替えに合わせて不法投棄のテレビが非常に多く出ているという、報道でも報じられておりましたけれども、こういった対策を政府にしっかりと求めたりとか、地域での電気屋さんがもう本当に奮闘してくださったおかげで、ほとんどの地域でデジタル化への円滑な移行ができたというふうに思っております。
被災地ではいつ完了する見込みですか。
1年間一応延長するということになってまして、来年の7月24日までに移行するということになっているんですが、どうも年度内には来年の3月末までには移行ができそうな状況のようです。
そうですか、わかりました。続きまして8月に入って一定の目処が立ったのか、結局よく分かりませんでしたが、菅総理が退陣しました。
はい、
野田内閣が発足しましたね。
そうですね、
正直まだ4ヶ月とはいえ変わったかなという感じはなかなかしないんですけれども、消費税のことばっかりがクローズアップされている感じがしますよね。
まず菅前総理の下での内閣というのは、震災以降あまりにもこの震災の対応が後手後手に回っている、遅い鈍い被災地の方々の心が全く分かっていないという対応が続いていたということは本当に遺憾ではあります。また任命した閣僚の辞任というのがあまりにも相次いでいるなというふうに思うんです。
はい、
1年の最初の頃には仙石元官房長官、それから馬淵元国土交通大臣が問責を受けて辞任をいたしましたし、前原前外務大臣は外国人からの献金を、外務大臣であるにもかかわらず受けていることが判明をして辞任をいたしました。そして松本前復興担当大臣が被災地の方々の気持ちを踏みにじるような発言をして辞任をして、でその後野田内閣が誕生して直後に八路経済産業担当大臣が福島訪問直後に記者に対して放射能を移すぞみたいな、そういうことを発言をして、すぐ辞任をいたしました。またさらにその後市川防衛大臣、それから山岡消費者担当大臣、いずれもその大臣としての資格があまりにも不適切な言動が続いていて、参議院から問責決議が出されております。もしこの両大臣このまま続投ということになりますと、例えば防衛大臣がそのままですと防衛について国会で議論ができない、あるいは消費者担当大臣がこのままですと、山岡大臣は国家公安委員長でもありますから、日本の治安といった今北朝鮮の情勢もこういう状況の中で、治安の状況についても議論ができないという状況になりますので、そこはやっぱり野田内閣としてですね、責任感を持って考えていただかないといけないと思うんですよね。
はい、なんかこう土壌内閣と言われてますけど、なかなかこう土から出てくださらないなという感じがしますよね。
その代表選を勝ち取られたのも、演説がお上手だ、ずっとその街頭演説をやってこられたという、そこに自信を持っておられて、そこを評価されて代表になられたわけなので、もっと自分の言葉で語ってほしいなというのはすごくみんな思っていることだと思うんですけれども、総理としてきちんと国民に対して説明しようという姿勢が見られなくて、リーダーシップを発揮できていない、 民主党の中でもそのバラバラの意見が次から次へと出てきていて、反対意見も出てきていて、やっぱり失望している方は非常に多いんじゃないかというふうに思いますね。
そうですね、来年はきちんと自分の言葉でねお話ししていただきたいと思います。
そうしないと本当に国民も、ね、納得できないですし、やっぱりこう TPP についても消費税についても国民の生活を直撃する非常に大きな節目ですので、
はい、
総理が一体どういう考えを持っているのかということは本当にはっきり喋ってほしいなというふうに思いますね。
はい、それからこちらのリーダーはいかがでしょうかね。大阪では維新の風が吹きまして、2012年、
はい、
大阪がどう変わるのかに注目が集まっています。
そうですね、まあ、11月に行われた大阪知事選、そして市長選、松井新知事、そして橋本新市長が誕生した府民市民の方々がこの大阪をなんとか変えてほしいという強い期待を持って誕生されたお二人だというふうに思います。やっぱり大阪は経済的にもまあ非常に地盤沈下していて閉塞感があります。特に震災以降電力の供給もまあ十分になかなかその原発が止まっている状況で賄えていない中で、企業の方々も大変に苦労されていて、あの節電節電ということを要請されている状況にありますし、また今年はあの円高の影響もやはり相当大きなものがありました。そうしたダブルパンチトリプルパンチがこう続いている中で、この大阪の閉塞感をなんとか打破してほしいという期待をあの受けて誕生した、まあ、新知事新市長でありますので、
はい、
この期待にしっかりと応えていただきたいなというふうに私どもも思っておりますし、またあのこの二重行政の無駄というのは私ども公明党もこれまでずっとこの無駄の解消のために取り組んできましたので、こうした新市長また新知事の誕生を受けてですね、協力してやっていけるところはしっかり協力してやっていきたいと思いますし、都構想についてまあずっと主張されておりますけれども、まだ中身がよく分かってない部分もありますので、
はい、
そこはしっかり議論をして、この大阪府民のため、そして市民のために何が利益になり、そして大阪が活性化するのかということはじっくりと議論して、進めるべきことは進めていきたいなというふうに思っています。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい。